7、意見書。意見書を内閣総理大臣等政府関係機関に提出しました。選択的夫婦別姓制度の導入に向けた国会審議の推進に関する意見書。夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める選択的夫婦別姓制度の導入に関し、平成8年2月に国の法制審議会が答申を出してから四半世紀が経過しました。近年、結婚前の姓で社会的信用や実績などを築く期間が長くなっていることから、結婚に伴う改正により、社会的不利益、不都合や精神的苦痛を被る事例がさらに増加しています。平成30年3月の衆議院法務委員会において、法務省民事局長が夫婦同姓制を採用している国は、日本以外にはない旨を答弁し、また、令和3年4月の同委員会において、法務大臣が仮に選択的夫婦別姓制度が導入された場合でも、戸籍の機能や重要性は変わらない旨を答弁しています。さらに令和3年6月23日に示された最高裁判所決定では、6年前の判決同様に、夫婦の氏についての制度のあり方については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄に他ならないと示しています。夫婦同姓義務は、明治民法で家長による男性優先の家族内序列が作られた時代のことです。日本の現行制度では、夫婦同姓は強制規定で 96% が夫の姓に改姓しています。国民は強制的義務ではなく、選択できる社会、個々の人格や多様性が認められる社会を望んでいます。そこで国の基本である戸籍制度を堅持しつつ、選択的夫婦別姓制度に関し、その意義や必要性並びに家族生活や社会生活への影響について、社会に開かれた形で議論を進めていく必要があります。よって、政府及び国会におかれては、近年における国民の価値観の多様化及びこれを反映した世論の動向等に鑑み、選択的夫婦別姓制度の導入に向けた国会審議を推進するよう強く要望いたします。8、決議。北朝鮮による弾道ミサイル発射への抗議に関する決議を全員賛成で可決。防衛省によると、9日午前1時47分ごろと1時53分ごろ、北朝鮮東岸付近から合わせて2発の弾道ミサイルが東の方向に発射された。北朝鮮は9月下旬以降、弾道ミサイルを相次いで発射しており、4日には日本の上空を通過する形で発射している。平成29年9月以来、日本上空を通過するのは7回目である。今年に入って北朝鮮によるミサイル発射は、巡航ミサイルも含めて25回目となった。これらは我が国の安全保障にとって、重大かつ差し迫った脅威であるとともに、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものである。このような北朝鮮の行為は、関連国連安保理決議及び日朝平常宣言への違反であり、断じて容認できない。本市議会は北朝鮮に対し厳重に抗議し、最も強い表現で非難する。さらに、挑発行動を中止し、各弾道ミサイル開発計画を直ちに放棄するよう強く求める。国際社会は国連安保理決議等を踏まえ、結束した外交努力を展開し、平和的な解決を模索すべきである。政府においては、国連加盟国に対し、 これまでの国連安保理決議に基づく制裁措置の完全な履行を実現するよう働きかけを一層強化しつつ、米国、韓国等関係各国と緊密に連携し、北朝鮮に対する一層厳格で実効的な措置を取るよう求めるべきである。北朝鮮の核・ミサイル問題のみならず、拉致問題も我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる最も重大な問題であり、国際社会が結束して北朝鮮による核・ミサイル、そして最重要課題である拉致問題の包括的かつ早急な解決を図ることを求めるものである。